はい、どうもこんにちは。自力で人生を楽しくする音楽家萩原優です。作曲とか編曲とかをお仕事としてやる傍ら、 YouTube で初心者ギタリスト向けの動画チャンネルを運営しております。ラジオでは、まあ、つまりそういうフリーランスの音楽家ですみたいな立場の僕が、何かしら毎日思ったこととか気づいたこととかを、発信しております。で、日曜日、今日は日曜日なんで、日曜日は一番緩いです。1週間の自分の配信を振り返るっていう体で、特に何も新しいことを喋らないっていう、この省エネな回ですね。一応少しは毎日台本書いてるんですけど、日曜日は台本を書かないっていう休憩の日となり下がりました。昔はちゃんと1週間分自分で反省をして、今後に生かすみたいな感じのフィードバックだったんですけど、もう最近は、ああこんな話したわだけになっております。まあ日曜日だけ、許していただけたらなと思います。今週1週間どんなお話ししたのか、まずタイトルだけ振り返ってみましょう。YouTube の低評価数非表示ってちょっと理解できないなっていうのを月曜日に話しました。火曜日は不正や悪態を防ぐ簡単な一言っていうのをお話しました。水曜日は時代が変わるよね、ヤフーショッピングで T ポイントがつかなくなるよっていうお話。木曜日、みんなは宇宙が本当にあるって思ってるって話。金曜日、好きなエフェクターの定義で、土曜日、うちにサンタが来ないと知った日の話っていう、こんなお話をしました。今週は結構僕好きな話してるなそんなことないですか知らねえか好きな話をさせていただきましたので、まあちょっとずつ、各回3分ずつぐらいで振り返ってみましょう。まず月曜日ですね、 YouTube の低評価数非表示だけちょっと理解できないなっていうお話。これはですね、そう、僕は YouTube をそんなわけで結構一生懸命やってるので、 YouTube の変化っていうのは結構気にして見てたんですけど、なんと低評価ボタンっていうのを押した時の何人が押したかっていうのが見れなくなったんですよね。で、それってちょっとなんか違うんじゃないって思っているっていう、そんなお話ですね。まあ、なんかそのサービスとかプラットフォームとかが新しくするのに対して、それはちげえだろ前のに戻せっていうのは簡単なので、僕はあんまりそういうのやりたくない側なんですけど、今回のに関してはどうなんだって思いました。まあもともとね、 YouTube 側が悪意ある嫌がらせとかから守るために、この低評価数を公表しないことにするみたいな、そういうお話だったんですけど、でも結局投稿者は編集画面で低評価いくつついたとか見れるし、でそもそもこれまで低評価ボタンをつけてやるぜ、お前の動画に低評価なんかつけてやりてーみたいな人が悪意を、なんなら低評価ボタンポチだけで済ませていたのに、それだとその低評価ボタンつけたいっていうその欲求がなんかもう解消できなくなっちゃったから、多分悪意ある低評価ボタンワンプッシュじゃなくて、悪意あるコメントに僕は変わっていくと思うんですね、これから。なのでなんかそういうのもあって、ちょっとなーって思っているっていう感じです。まあでも一応その低評価ボタンとか高評価ボタンもそんなに当てになんねえから、その食べログとかアマゾンとかのレビューもよっぽど荒れてなければそんなに変わんねえから、まあいいんだけど、でもそのまあ一応強引に YouTube がなんでそうしたのかなってのを、まああえて考えてみると、やっぱりそのもうすでに何万登録っている人とか、何十本100本って動画出してる人はもう大丈夫だと思うんですよ。その低評価ボタンがちょっと今回は多いなってなってもそんなにへこまないと思うんですけど、やっぱりこれから新しく投稿してみようかなっていう人、多分1個2個バッドボタンがつくと、ああもうなんか自分は否定されてるってなっちゃって、新しいユーザーが増えないだろうと思って、新規ユーザーを取り込むためにやったのかなって思いました。まあね、やっぱYouTube だいぶ衰退してきてるので、新しい人を入れなきゃっていう感じですよね。なので、今までいつかはやってみたいな、でも低評価ボタンがついたら嫌だなっていうのと、低評価ボタンついてるのを他の人に見られるのが嫌だなっていう方は、ようやく今回 YouTube でそれがなくなりましたので、自信持って YouTube に動画を投稿してみてください。はい、 っていう感じですね。ちなみに、これは自慢ですが、うちのチャンネルの低評価率は 1% 以下でした。なので高評価100個につき低評価1個ぐらいな感じで長々やっていますが、でもこれはつまり初見さん一見さんが見に来てないっていうことだと思うんですね。身内しか見てないっていう感じなので、もっと拡散に努めなきゃなと思いましたっていう感じのが月曜日のお話でございました。じゃあ次火曜日のお話ね、不正や悪態を防ぐ、簡単な一言っていうお話です。これなんだっけ、簡単なことなんですよ。いつもありがとうございますって言う。そうすると、あ、顔覚えられてる、認識されてるってなって、じゃあちょっとなんかいい人でいなきゃな、いい人でいたいなっていう風になるんですよなると思うよ、なので、不正をしないでねとか やめろっていうよりも、いつもありがとうございますって言うっていうのが、対面では有効です。ネット上では多分あんまりうまくいきないって僕は思っています。ここ2年 YouTube やってみてそう思いました。なのでそのより自分をこう覚えてもらうためにちょっと尖った発言をしようみたいな感じで、こじらせちゃう方もネット上にはいるので、あんまりかなと思うんですけど、でも多分僕のチャンネルって割と治安がいいので、それは一つの要因としては僕が人を覚えてたからっていうのもすごくあると思います。なんとかさんまた来てくれたんだとか、ちょっとぶりですねとか言うと、なんか覚えられてるって感じなので、そこでこいつの配信つまんねえよとかコメント書きにくくなるもんね。お前覚えてんぞってこっちから言われてるようなもんだからなのでそれは結構良かったことなのかなとも思いました。なのでお店の万引きを防ぎたいのであれば、いつもありがとうございますとか、久しぶりです、あなたのこと認識してますよ、なのでいらっしゃいませっていうのは、そもそも見えてるよっていう合図だよっていうのも、そんな話をしたみたいですね。ちなみにこの前はまたいつだ、この配信をしたちょっと後だったと思うんですけど、ガストに行って最後お会計してありがとうございますってなったら、今日もお疲れ様ですって言われちゃいます。すいません、そんないつも長々とパソコン触っててすいません。ガストの Wi-Fi って結構早いから好きなんです。しかも電源も完備、はい、すいません、なんか1000円そこらでこんな長いしちゃってすいませんと思っています。もうこんなん言われちゃったらさ、もう悪態つけない、ハンバーグ冷たいんですけどとか、もう言えないよ言わないよ絶対って思いました。ちなみにこの話ちょっと派生でしようかなと思ったのが、一つはそのいつもありがとうございます、いつもの部分も大事なんですけど、ありがとうございますって先に言われちゃうと人はいい人に なろうとしますよね。これはトイレをきれいに使ってありがとうございますってもう先に言っちゃう。そうすると、きれいに使わなきゃなっていう風になるよねみたいな、そういう心理もあるんじゃないかなって思いました。以上です。次、水曜日かな、ヤフーショッピングで T ポイントがつかなくなるよっていうお話ですね。これはもうね、時代が変わるなってすごく思いました。 T ポイントどうですか、今の30代以降はもうみんな持ってたんじゃないそんなことない、もうそれこそポイントカードっていろんなお店がやってたし、近所の文房具屋さんでもいくら以上買ったらスタンプを押してくれたりしましたよね文房具屋わかんないけど、でもそうだった気がする。そうだからスタンプがたまるからあっちの文房具屋さんで買いたいとか言って、自転車でわざわざ遠くまで行った気がするもん。なので、そんな感じだったんですけど、このTSUTAYAカードの T ポイントっていうのがその企業の枠を超えて CD とか DVD 本とかを販売レンタルするっていうツタヤの、作ったポイントカードが、いろんなカフェとかレストランとかで使えるようになりましたよね。でもうガソリン入れる人なんてもう T ポイントがっぽりみたいな感じだったと思うんですよ。っていうそのもう一時期は T ポイント使えねえのかよこのお店ぐらいに日本中で T ポイントが溜まったと思うんですけども、いやーどんどん離れていってさ、その2年前が結構転機だったと思うんですけど、うちは T ポイント終了します T ポイント終了しますってなって、それぞれうちの会社のうちのお店の独自のポイントカードを作りますみたいな、独自のポイントアプリをやりますみたいなとことか結構増えていきましたよね。で、そういう時代の変化の最中にいるって僕は結構すごく興奮するんですよね。時代っていうのがその何時代っていうのって後から決まるし、あとからまあ言語ぐらいはリアルタイムであ今日変わったわっていうのが分かるんだけど、それ以外の文化的な時代ってやつって結構ゆっくりじわーっと変わってるし、いろんなのが複合的になんですよね、なのでスマートフォンが出た瞬間からスマホ時代になったわけじゃなくて、そこからこうじわじわじわじわと変わってきてっていうのの一つがそのヤフーの T ポイントじゃなくてペイペイサービスポイントに変わりますみたいなこのお話だったりすると思うんですね。なので昔は T ポイントが溜まったと思うんだけど今楽天ポイントじゃんみたいな、そういうのはねなんかあるなーって思って、不思議だなーって思って、面白いなーって思っています。できっと楽天ポイントも僕が死ぬ頃にはこんなに流行ってないんじゃないかなって思うんですね。わかんないけど、だから次の何かに取って変わる時にどういう風にじわりじわりとグラデーションをしていくのかなっていうのがこれまた楽しみですっていうそんな感じです。そう、僕はね楽天ポイント推しなんですねなのでそれこそ近所のコンビニで僕がこの名前は知らないや、あの人だって認識されてるのって多分ね僕がポイントをしょっちゅう使うからだと思うんですよね。店員さんにポイントどうやって使うのみたいな、何人かが楽天ポイント初めて僕だったみたいなんですよ。使い方わかんないってなって他の店員さんにもあポイントでって言ったらわかんないわかんないあこれはねこうするのよみたいな感じで、教えてたし、これ先週か先々週かそのでも僕ポイント別に現金でいいやと思う時もあるので、その時によって違うんですけど、あのポイントカードお持ちですか、あいや持ってないですって現金でこうやってやろうとしたら隣からその店員さんがまた別の店員さんが来て、カード確認したポイントみたいな感じで来てこの人ポイント使うからみたいな強引にちょっと小走りでポイント確認したみたいな来てめちゃくちゃ面白かったよ。そうなんだよ、僕もポイントじゃねえやコンビニ店員とかやってたことがあるので分かるんですけど、後からあカードあるんですけどって言われたら地獄なんですよ。だからもうトラブルになるし、もうその場のこの返金処理とか一回しなきゃいけないし、でお客さんもすごい待たせちゃうし、お客さんを先に出せっつってのに出さないお客さんの方が悪いんだけど、でも確認したっけみたいなとこでこっちの落ち度みたいのもあるから面倒だから必ず確認したいみたいなのがあるのよ。ポイントカード後出しっていう、これはね結構闇なんですけど、多分それみたいなのを感じたのか奥の別の店員さんがこの人ポイントあるからこの人ポイント打ってあげてみたいな感じで飛んできて、あいいんですとか言ってっていうのを急に思い出しました。大丈夫ですよ、僕はポイントいいですっていう、そのちょっと今日もこれで2ポイント貯まるからカード打ってくださいとかあんまりやらないので いいんですよ。ポイント出すときは使うときです、はい。っていうそんなことを思い出しましたと。はい、次、あ、みんなは宇宙が本当にあるって思ってるって、これはねもうよかった、この日はよかった、僕の機嫌もよかったわこの時は。今機嫌悪いみたいだな。宇宙、皆さん本当にあるって思ってるんですか？見たこともないくせに。あることは知ってるじゃないですか。でも本当にあるのかどうか分かんないよねっていう人が本当大半だと思うんですよ。なんかもう言われたからそうだと思っているみたいな感じだと思うんですけども、それを自分で確かめに行った実業家がおりました。それが前澤さん、前澤友作さん。宇宙に行って、向こうからのインタビューで本当にあったよ宇宙がっていうコメントを、地球に飛ばしてくれました。もうね最高ですよね。それこそ、まあ、民間人が宇宙に行くって、それはなんか金があるやつはいいよなって言ってるけど、金だけ出しゃいけるっていうわけでもねえのよ。なのでそれだけいっぱい努力して、でまだ来週ぐらいまで宇宙にいると思うんですけど、いろんな実験をしていきますとか言って YouTube 更新してるんだよね。いやもうすごいよな。でね、やっぱすごい嬉しそうなんだよね。地球本当に青いよ、本当に丸いよとか言って、やっぱいいもんだよねと思って頑張ろうって思いました。そのね、前澤さんだって地球が丸いのも青いのも知ってるし、宇宙があるのなんて知ってるんだけど、本当に見たら思わず本当にあったよ宇宙がって、で中継で見てるからあるのは知ってるけど本当にあるのか分かんないっていう、宇宙ステーションに行ったら宇宙ステーションも本当にあったって言ったっていうのがもうすっごいよくて、なんかかっこいいなって思ったので、僕も頑張ろうって思ったっていう、そんなお話をした回でした。この回はねすごく夢に満ちていてよかったなって思っていますっていう回でした。はい、次は、僕の好きなエフェクターについてっていう感じですね。まあ好きなエフェクターを紹介するっていうわけじゃなくて、好きになるエフェクターって、こういう特徴がありますみたいな、そんなお話をしました。エフェクターってのは、まあエレキギターの音色を変化させるための機械ですね。まあ1個、いくらぐらい、だいたいメイン真ん中取ると1万円ぐらいなんじゃないかな。だいたいは3000円から5万円ぐらいで収まるのが多いかな。でマルチエフェクターとかなると、10万円20万円っていうのもあるんですけど、僕はあんまりマルチは好きじゃないので、だいたい高くても3万円ぐらいまでのが多いです。で多分これまでに100個ぐらいは自分で買ってきたと思うんですけど、世の中には何万個っていう、何万種類ってあるので、そのうちの100個ぐらいで、多分今うちに5、60個あると。でその中に好きなエフェクターっていう、こういうの好きだなっていう定義が、ありまして、それがあの音だ、あの機械を使って出してる音だっていうのが後からでも分かることとか、今思い出そうとして、なんだろう、もうあれだっていうのが分かるっていうぐらい特徴的であることっていうのが、大きいかな。世の中に何万個とあるって言ったけど、その種類はどれぐらいですか？20個ぐらいしかないのよ。ぶっちゃけ。なのでつまり一つのカテゴリーの中に何千種類、そんなにあんのかな、で、まあ何百種類どころじゃなくあるんですね。その中の何千は嘘か、何百種類ぐらいだろうな。その中のどれを買うんだってなった時に、まあ結局は好みなんだけど、その好みの中でもやっぱりこれが一番なんか特徴的なんだよなみたいなのが好きになる傾向にあります。のでそういうエフェクターがいいなと思うんですけど、一応僕は、曲を作るの仕事でもあるので、好きっていうだけで選び続けるわけにもいかん、 個性がなくてなんかなっていう、まあこいつ任せときゃいいんだけど、なんかそれっていうのもなんかちょっと面白くないんだよなっていうのも正直あります。でもそれもまあ、仕事道具としてはとっても便利なので使いますっていう、そのなんだろうな、好きなエフェクターといいエフェクターってのはまたちょっと違うよねっていう、そんなお話でもありますっていう、以上です。で、次、土曜日、うちにサンタが来ないと知った日の話。これはね、僕こういう、どうしようかな、こういう話をしてみたかったんですよね。どうだろう、事実と創作の間なんですよね、この話って。だから僕これを、で事実と創作の間で、まあ、情報発信みたいな形を取ってみたっていう感じなんですよ。まあ聞いてない方はぜひ聞いてほしい。僕はこの話をしたことを結構気に入っています。いい話したなって思ってます。いい話をいい形態でお届けしたなって思ってるので、本当にこれはね、たくさんの方に聞いてほしいなって思います。ちょっとね、そう、うまくいったんじゃないかなと思って、そのこの回は自分で聞き返したんですけど、ちょっと中村くんの下りはなくてもよかったかなとは思うんですけど、でもまあまあすごくいい話をしたというか、なんならいい作品になりそうなので、これをもうちょっと書き方を変えて最適化して、なんか物語として作るとかもいいよね。これなんか舞台の台本とかにもなりそうだなっていう感じ。これにもうちょっとなんかこうアクションを加えて、もうちょっとドラマチックにしたらいいよねっていう、そういう感じの、そのあ、やっぱ自分クリエイトしたいんだろうなっていう風に思ったっていう、そんな僕の中の血が騒いだお話でございました。よかったらこれ聞いてみてください。昨日の回でございますっていう感じの1週間でございました。もうね、12月の中旬ぐらいってことですかね、今週は。まあ来週から12月も下旬に入りつつ、まあまだ中旬ぐらいか、ありますが、こんな感じで毎日ラジオも喋っていきたいと思っております。で、これ再三のアナウンスではありますが、来月から、なのでもう3週間後からですかね、僕のラジオはスタンド FM っていうプラットフォームのみでの配信になります。なのでそれ以外のプラットフォーム、 Spotify とか Apple Podcast とか Google Podcast とか、ポケットキャストとか Anchor とかで聞いてくださってる方は、もし来月も聞いてやろうかなと思っていただけましたら、スタンド FM っていうアプリを、インストールお願いします。で、まあ、機能はスタンド FM の方がこのなんかおしゃべりを発信するアプリとして確立されてる感じがあるので、もしかしたら他の方のラジオとかもなんか面白いのに出会えるかもしれません。で、スタンド FM はコメントとかレターとかを送れたり、結構ね交流することが目的で作られてる感があるんですけども、僕はコメントもレターも受け付けない設定にしてますので、ごめんなさい。なんか感想とかを伝えてえのになと思っていただけましたら、ツイッターとかで、この今これスマホで聞いてくださってる方は右上に共有ボタンがありますので、ツイッターに感想とかを書いてくれたら嬉しいですっていう感じで、今日はこんな感じ、今週はこんな感じでおしまいです。さあ来週も頑張っていきましょう。明日は多分この BGM についてのお話をするんじゃないかなと思いますっていう感じで、最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。ハゲルでした。バイバイ、また来週。